おはようございます。また御言葉に入る前に、共にお近くの方と今日の礼拝の恵みを感謝し、挨拶の時を持ちたいと思います。はい、感謝いたします。今日は孫本君がですね、また新しい学校のお友達、中国の方でしょうか、お連れしてくださいました。本当に共に今日は日中間ですね、礼拝を捧げられますことを心より感謝いたします。一言お祈りさせていただきます。恵み深い愛の愛なる天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえ、心からこの朝あなたに招かれたことを感謝いたします。私たちには何もありません。ただ貧しき者、あなたの御前に本当に涙を流し立つものであります。過ぐる一週間も様々な出来事の中で、私たちは肉体を持ちながら、疲れを覚えながらこの場に集ってまいりましたけれども、主よ、今日あなたの招きの中で互いの交わりが与えられ、また聖霊様、あなたとの交わりがこの礼拝を通して与えられておりますことを心より感謝いたします。どうぞ聖霊様、望んでください。私たち一人一人の霊に今日も語りかけてください。あなたの命の御言葉をもって、新しい週間、私たちがキリストと共に生き、またキリストと共に死ぬ幸いな一週間となりますように、どうぞ私たち一人一人を聖霊で満たし、祝福し、お導きくださいますようにお願いいたします。今日ここに集ったお一人お一人を格別に祝福してください。またされど今日来ることのできないそれぞれの場所におられる兄弟姉妹の上に、また辞める者たちの上に、また私たちの愛する家族の上に、主が一人一人に臨んでくださり、今日もまたそれぞれの場所で癒しと回復の時が与えられますようにお願いいたします。世界中で捧げられているすべての礼拝に等しくこの恵みがありますように、感謝して尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、感謝いたします。チャペルバザーでしょうか、この大きなグラスがですね、品物として出されたそうで、これはぜひ桜子先生にいいという、喉が渇いてガブガブ飲めるということでですね、今日からこの大きいので、もうぜひ飲みながらですねお話ししたいと思いますけれども、今日もですね、大きい小さい関わらず、先週1週間それぞれに様々な霊の戦い、家庭の中であれ、子育ての中であれ、職場にあって、また人間関係の中で、自分の弱さや貧しさの中で、この霊戦、先週もお話ししました、霊の戦い、スピリチュアルバトルをくぐり抜けてきた私たち、この朝、肉体を置いても心に置いても、疲れを覚えているものも多くあるかもしれません。そのような私たちに、今日主イエス様が疲れたもの、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう、これ新改訳では私があなた方を休ませてあげます、そのようにおっしゃってくださる主が、私たち一人一人をこの場所に招き、肉体においても霊においても安息、安らぎ、平安と祝福を約束してくださっておりますことを信じ、心から感謝いたします。今日も聖霊なる神様が私たちの霊に働きかけてくださり、神様の生ける御言葉をしっかりと私たちの霊に植え付けてくださいますように、右から左に流れる言葉ではない、私たちの霊を生かす言葉として語られますように。あるカルバルトというこの神学者が、神の言葉の三要体というちょっと難しい言葉ですけれども、そのように語り、三つ、神様の言葉は何か。まず一つはイエス・キリスト。これが全知全能なる神の言葉である。言葉となって私たちのもとに来てくださったのはただお一人、イエス・キリストである。そして二つ目、聖書。私たちは今日も開きました。聖書が神の言葉である。そして三つ目、 教会で語られる宣教、説教が神の言葉である。しかし説教はご存知のように罪人である人間が語ります。ですから罪人の言葉が神の言葉となるためには説教は毎回奇跡が起こらなければならない、まあ、そのように語られました。今朝そのような奇跡を私たちは大いに期待し、共に御言葉を開いてまいりたいと願います。今朝は先週に引き続き第二コリント4章から霊の家を建て上げよ2ですね、パート2、先週も語りきれないところでしたので、今週もですね、続けて私たちに必要な霊の家を建て上げる、このタイトルのもとに霊的存在として作られた私たちが切に願う教会のリバイバルとは、多くの魂が誠の主であるお方に立ち返るということ、方向が今までは間違っていたけれども、また正しき方、全知全能なる神の身元に私たちが立ち返って生きること、罪許されてあがなわれて生きることの幸いを得る。しかしまた同時に、救われることのみならず、救われた者たちが肉から霊の人に作り変えられること、これをリバイバルと言います。私たちは救いに預かってもなお肉のものを持っている、肉の性質を引きずりながら歩んでいる。信仰生活の大きな失敗は何でしょうか。それは私たちが肉のままでいることです。肉によって信仰生活を成し遂げようとすることです。自分の力で自分が主権を握りながら御言葉を実践しようとすることではないでしょうか。そうするとき何が起こるか。私はできない、私にはやっぱりできない、信じることもできない、従うこともできない、愛することもできない、許すこともできない、あれもこれもできない。まさにパウロが語っています通り、私は自分が望むことを実行せず、かえって憎んでいることをしてしまう。善をなそうという思いはあるけれども、いつもその私に悪がつきまとってしまう。そういう法則の中にいるから、どうすることもできない。だから、御言葉を実行しようと思えば思うほど、できない自分を知るから苦しくなっていく。私は何という惨めな人間なのでしょうか。死に定められたこの体から誰が私を救ってくださるでしょうか。それがパウロの告白でした。まさに人間の絶望の姿。何と惨めな人間なんでしょうか。何時の敵を愛しなさい。7の70倍許しなさい。夫や妻に仕えなさい。兄弟姉妹を心から愛して許しなさい。神に従いなさい。神を信じなさい。祈りなさい。安息日を聖としなさい。喜びなさい。祈りなさい。感謝しなさい。これらのことは皆聖書に記されていることです。皆さん知っておられることです。でも、教会に来ると、またそのように御言葉に照らし合わせるとできない、罪ばっかり、信仰を持つと逆に罪し意識ばっかりに苛まれていく、もう教会には来たくない、御言葉は開きたくない、信仰生活もできればやめてしまいたい、教会から離れていた方が、いや神様から離れていた方がもっと私は自由に楽に生きられるんじゃないか。しかしそれこそ今朝の義明を通して語られた言葉ですね。今日自分で選びなさい。あなたがどっちに迷っている、あなた方は常に何かと迷っている、でも今日恵みによって選びなさい。私たちはいつも聖書が語られているように、あなた方は肉と霊と行ったり来たりしてるから、自分のしたいと思うことができないのです。 肉に支配されているから私たちは疲れてしまうのです。そのような意味の中で私たちはなかなか証人になる、信仰が喜びの証とはならず、むしろ信仰が苦しみで、いや結構大変でですね、いつもしかめっ面してそうな、そのようなものに私たちはなってしまう。そんな私たちに必要なことは何でしょうか。リバイバルです。私たちが聖霊に満たされて、私たちが誠に主の恵みによって作り変えられることです。あなたは肉と霊とが対立し合っているので、あなた方は自分のしたいと思うことができないのです。その事実を知るならば、知ったならば、私たちの外側から溢れ出る神様の恵みが流れていくために、まず私たちの内なる霊の内が、家が立て上げられていくこと、肉の人から霊の人に変えられていくこと、これが信仰生活に勝利するために大変重要な大切なことなのであります。イエス様はイスラエルの民の教師であったニコデモに言いました。ヨハネによる福音書3章、人は新たに生まれなければ神の国を見ることはできない。誰でも水と霊によって生まれなければ神の国に入ることはできない。肉から生まれたものは肉である、霊から生まれたものが霊である。霊なる神様の語られた御言葉を誰が行うことができるでしょうか。それは肉ではない霊に変えられた者たち、肉ではない霊の人に作り変えられるとき、私たちは苦しみながらではなく、私たちが心から喜んで、もちろん戦いながらです、それでもなお喜びのうちに信仰によって私たちは神と共に生きることができるようになる。ではここからが今日のメッセージの重要なところです。それでは私たちが霊によって生まれ変わるためにはどうしたらいいでしょうか。そんなこと知ってます。生まれ変わりたいなんてみんなが思ってます。霊によって生きよう、そんなことはもう耳がタコになるほど聞きました。祈れタコになるほど聞きました。じゃあ私たちはどうすればいいのか。それはすべてを主に明け渡すことです。すべてを捧げることです。私の全身全霊、私の生涯のすべてを神様に委ねることです。言い換えるならば自分を手放すことです。ある時ですね、孫本くんがですね、孫ちゃんの話して申し訳ないんですけれども、孫本くんがある日曜日もですね、疲れて、バイトに疲れて、学校に疲れて、眠たいですね、目をこすりながら一生懸命礼拝の後ですね、教会の清掃の奉仕をですねしてくださっていました。そこでみんなでですね、草むしりをしながら、それもですね、孫ちゃんがですね、もう疲れ切った顔しながらその奉仕をしてくださってて、孫ちゃん大丈夫と言ったら、ダメです、もう死にますって言ったんですね、先生、あ、孫ちゃんが。で、私は言いました。それがいいです。死んだ方が楽になります。私たちはですね、あれをやりたかったのに、これがあれが私たちの肉を引きずっているから辛いんです。だから孫ちゃん、死にましょう。そしてキリストによって生きましょう。それが恵みですと言ってですね、そしたら孫ちゃんが正直ですね、まだ死にたくないです。やりたいこといっぱいあります。私がやりたいこといっぱいあります。正直ですね、そのように語りました、おっしゃいました。本当に私たちもそうですね、死ぬのが一番いいです、まだ嫌です、まだやりたいこといっぱいあります、まだ私がやりたいこといっぱいあります。でも今日私たちがどうしたら聖霊の恵みに預かり、肉から霊に変えられるのか、それは全てを捧げること。ここに大きな秘訣があります。私たちのすべてを委ね、すべてを手放すこと。自分を手放したとき、主なる神様が私たちの主導権となってくださり、全主権を握ってくださいます。そのとき、私たちは誠に
霊によって祝福されて生きるものになります。今朝購読した列王記17章を開きましょう。サレプタのヤモメの記事が神のしもべエリアを養ったという、これですね、大変有名な記事です。旧約聖書561ページ、列王記17章8節から今日読みました。神のしもべがカラスによって養われ、そしてヤモメによって養われる。ある姉妹がこれを読んでいました。神様って笑うよね、おかしいよね、なんでわざわざヤモメの場所に行ったんだろう、もうちょっとマシな人たちがエリアを養うのにいただろうに。まさに何もないヤモメのところにエリアは使わされていきました。そしてエリアはこの婦人に言いました。少々の水を私に持ってきてください。11節、彼女が取りに行こうとすると、エリアはまたさらに言いました。パンも一切れ手に持ってきてください。水を頼まれた彼女は、はい、わかりましたと言ってですね、水を取り汲みに行こうとした。けれどもさらにエリアが、パンも私に持ってきてください。そのようにエリアが申しましたとき、彼女は言います。私には焼いたパンなどありません。12節、ただ壺の中に一握りの小麦粉と亀の中にわずかな油があるだけです。私は2本の焚き木を拾って帰り、私と私の息子の食べ物を作るところです。私たちはそれを食べてしまえば、あとは死ぬのを待つばかりです。これを捧げてしまえば私は死んでしまいます。だからできません。エリアは続けます。そうですか、わかりました、じゃあそれを持ってきてください。いや、これを渡したら死んでしまうんです。耳ありますか聞いてますかとですね、このヤモメは言いたくなるでしょうね。エリア先生、ちょっと聞いてました今の話。たびたびこういうことがあります。牧師先生と話すとですね、あ、なんです、こうなんです、そうですか、じゃあ言った通りにしてください。聞いてましたか、今私が今辛いこと話したのにですね、もうこれ何度もこういうことがありました。あ、そうですか、じゃあ私が言った通りにしてください。エリアも同じでした。あ、そう、死んでしまうんですか、じゃあ私にそのパンをぜひ持ってきてください。エリアはお腹が空いてたんでしょうか。それほどまでにヤモメが死んでも構わない、それより私のお腹を満たしてほしい。そうではありませんね。エリアは神の使いです。神様は愛する者に挑戦を与えます。これは婦人への神様のご愛の御手だったんですね。明日には死ぬ身の婦人に対する祝福への信仰への高値へと神様が導かれるチャレンジの時だったんです。今日森木松くんがですね来ておりますけれども、天入会告白をした、その告白の中で兄弟の告白は信仰のチャレンジを、その中で信仰の成長レベルアップを図りたい。まさにレベルアップするためにこのヤモメのところにエリアは使わされてきたんです。私たちのレベルアップはどんどんいいことが起こって、そして私たちがもう力を持ってですね、どんどん神の御手によって引き上げられていく、そのように思う。でもヤモメを通してなさろうとする神のレベルアップは、ヤモメが死ぬということだったんです。ヤモメが肉体生命のすべてを委ねるということだったんです。そのチャレンジにあったのです。ヤモメは御言葉にすべてを委ねました。そして15節16節では驚くべき神様の御業が起こりました。15節16節、お開きになっている方はご一緒に読みましょう。列王記上の17章15節16節、562ページ、列王記上17章15節16節。3、はい、ヤモメは言ってエリアの言葉通りにした。 こうして彼女もエリアも彼女の家の者も幾日も食べ物にこと書かなかった。主がエリアによって告げられた御言葉の通り、壺の粉は尽きることなく、亀の油もなくならなかった。アーメン。ヤモメさんは、夫人はもう明日には死ぬ身だった。そのように告白していたんです。もうこれを神様に差し出してしまえば、私も息子も死ぬばかりです。けれどもそれでもエリアがそれを差し出しなさい。あなたが握っているその、持っているそのものをすべて神様に明け渡しなさい。そうしたらあなたは死ぬことはない。いや、むしろあなたは生きる。そのように語ったエリアの言葉を信じたヤモメは、この婦人はその通りにしました。すべてを差し出しました。するとどうでしょうか。幾日も、いや、壺の粉は尽きることなく、亀の油もなくならなかった。婦人の祝福のみならず、彼女の家のものも幾日も食べ物にこと書かなかった。これが神様の祝福です。信仰者一人によるのみではない、信仰者一人の信仰の決断が手放していくときに、その信仰によって家族が祝福に入っていく。家族の者たちもこと書くことなく神様の祝福をいただいていく。そしてその後、さらにこの女性の家族には驚くべきことが起こります。17節からのところで、自分の息子、愛してやまない息子が死にました。病気にかかり、病状は非常に重く、ついに息を引き取りました。死んだんです。息子は死にました。当然、お母さんは、神の人に、なんてことでしょう。なんでこんなことが起こったんでしょう。なんで私の愛する息子が死んだんですか。そのように言います。そして神のしもべなるエリアは神様に必死に食らいつき取りなして祈ります。主よ、この息子を生き返らせてください。この息子を立ち返らせてください。神の人は三度身を重ねて主に向かって祈りました。命を元に返してください。そのようにエリアが祈ったとき、この婦人はまた神の奇跡を体験します。すなわち息子に復活の命が与えられたんです。息子の命は生き返りました。この二つのことを通して、神様に従い行くとき、神様に全てを捧げていくとき、素晴らしい神様の栄光が表されていく。そのことを私たちに教えています。しかし、この物語は人間の物質的な必要を神様が満たしてくださるということ、もしくは愛する息子の復活に終わる話でしょうか。それ以上の事柄です。それは自分の人生の主権を神様に手放したサレプタの女性の霊的な回復、神様との関係の回復、信仰の回復、そして人生の回復を私たちに教えるものであります。すべてを明け渡すところに神様の恵みが望んでくるということ。物質的の祝福の話だけではありません。病が癒されていく、死んだ者も蘇っていく、それだけの話ではありません。そうではない。明日には死ぬ身だった。そして自分で握りしめていたその手を、自分が死んでも叶わない。その死も命もすべて神様に委ねたサレプタの女性の信仰の回復が、霊的な回復がここにあります。まさにここに肉から霊に変えられた人の姿があるんです。そこに、そしてそこにあるものは何でしょうか。自分を放棄した姿です。自分が握っていた愛する息子もそうです。自分が握っていたもの、自分が手放すことができなかったすべてをエリアの言った言葉通りに神様の御手に捧げたんです。そこに 生きる道がありました。ここは私たちに捨てることが命への道であること、そしてまたそのことを私たちにその身をもってなしてくださったのがイエス・キリストであることを私たちに語っているんです。私は入院中にですね、このいろんな YouTube で賛美を聞きながらですね、そして本を読みながら大変恵まれたですね、時をいただきましたけれども、その時にですね、このヒルソングのですね、スティルという私たちがよくする賛美がありますけれども、その賛美をですね、この YouTube で流しながら、まあ聞いてたんですね。そうするといろんなこの歌詞だけじゃない、いろんなこの、いろんな集会の広告とかですね、いろんなその、神様のそういう招きの言葉がですね、こう YouTube を今度見ていただくとわかりますけれども、いろいろ英語で出てくるんです。で、その時にですね、ハッとしたですね、一つの大きなポスターがですね、バンと出てくるんですけれども、そのところに、I died for you. Do you live for me? こういう言葉がですね、大きな言葉で出てきたんです。その時私は病室でしたけれども、涙が止まらなくなりました。すなわち、イエス様が、私は死ぬために来た。あなたのために私は死んだ。あなたは私のために生きてくれるか。先ほど賛美しました。キリストのために生きることも死ぬことも益です。これパウロの言葉ですね。生きるにしても死ぬにしてもキリストのためです。I died for you. Do you live for me? イエス・キリストが私たちのために命を捧げてくれたったことを通して、すべてを神に、父なる神に委ねてくださったことを通して、私たちは生きるものとなりました。そして今日もイエス様は私たちに、Do you live for me? 私のために生きてくれるか。そのように招いておられます。私たち皆、今日ここに集った皆さんがその招きの中で、喜んでその招きに応えたい、そのように願っていらっしゃる方であることを信じております。感謝しております。けれども、私たちにはこの肉がある。だからなかなかそのように思う。私も病室でさ、そうです。I live for you とですね、涙を流しながらですね、そのように思った。けれども次の瞬間、嫌です。ですね。そんちゃんじゃありません。本当に次の瞬間何かが起こった時、嫌です。やっぱりやめました。そういう思いがですね、常に私たちの中には起こってくる。私にはできません。でも、私たちは今日御言葉をいただいています。私たちが今日のサレプタの女性のように、そのすべてを主に委ねていく、すべてを主に捧げるところに、私たちの生きる道がある。今朝聖書箇所で、パウロは土の器に秘められた宝を語りました。これは先週も開いたところです。第二コリントの4章。この御言葉を共に開きましょう。新約聖書329ページ。神様が私たちに、この土の器なる私たちにどれほどの宝を与えてくださったか、イエス・キリストを通して、私たちのこの土の器に宝を与えてくださった、すなわち、聖霊の恵みによって、聖霊の命によって、この土の器が満たされるならば、私たち一人一人は自分の力ではない、イエス・キリストによって、イエス・キリストの命によって、生きることができるようにされた。そして、そのような私たち土の器を通して神の栄光が表されるのですと。この並外れて偉大な力が神のものであって私たちから出たものでないことが明らかになるために神様が注がれるのは聖霊の恵みを私たちに与えられるのは土の器であるということ。罪人たちのそして貧しき中で砕かれたその土の器であるということ。金の器であってほしいと願う。私たちは綺麗な器であってほしいと願う。しかしされど私たち罪人は土の器である。けれども私たちが心からその土の器を、砕かれた霊を、貧しき心を主に捧げるとき、 主は宝を持って満たしてくださるのであります。その時パウロは告白します。司法から苦しめられても行き詰まらない、途方に暮れても失望しない、虐げられても見捨てられることはない、打ち倒されても決して滅ぼされることはない。しかしそのような今日サレプタの女性に起こったような、そのような苦しみを通して、さまざまな信仰障害に起こる自分の罪の現状であれ、さまざま家庭の問題であれ、子どもたちのことであれ、職場のことであれ、経済的な困難であれ、人間関係であれ、病のことであれ、私たちの人生に起こる、それこそ途方に暮れてしまうような出来事、途方に暮れて失望してしまうような時、四方八方から苦しめられた、行き詰まってしまう時、けれどもその時パウロは語っています。いつもイエスの死を体にまとっています。イエスの命がこの体に現れるために、私たちは生きている間絶えずイエスのために死にさらされています。死ぬはずのこの身にイエスの命が表されるために、すなわち私たちのうちにイエス様の死とともに、私たちが様々なそのような苦しみ、途方に暮れる現実の中で、私たちの肉が、それこそサレプタの女性が捧げたように、私たちが持っているこの自我をキリストと共に十字架につけていく、キリストと共に死んでいくならば、その時私は死に、キリストが私たちのうちの中に生きてくださる。キリストの命が溢れるほどに、その時私たちのうちで満ち溢れていく。これが信仰の歩みだとパウロが語ります。これが聖霊に満たされる姿です。けれどもその時、キリストなる神が、聖霊様が私たちのこの霊の中心に、人生のど真ん中に座っていただくためには、私たちが退かなければならないんです。私たちはキリストと共に十字架につけられなければならないんです。ロマ書の六章、バプテスマの時に、私たちがたびたび開く記事をちょっと開いておきましょう。新約聖書280ページ。ローマの信徒への手紙6章、3節から5節までのところを読みます。お聞きください。あなた方は知らないのですか？キリストイエスに結ばれるために、バプテスマを受けた私たちが皆、その死に預かるためにバプテスマを受けたことを。私たちはバプテスマによってキリストと共に葬られ、その死に預かるものとなりました。それはキリストが御父の栄光によって死者の中から復活させられたように、私たちも新しい命に生きるためなのです。もし私たちがキリストと一体になって、その死の姿にあやかるならば、その復活の姿にもあやかれるでしょう。アーメン。私たち一人一人がバプテスマを受けるのは、そして新しい命に、復活の命に生きるには、私たちがキリストと共に葬られるということ。私たちの自我が、私たちの肉が、サレプタの女性が握っていたものが、主によって明け渡されていくこと。捧げられていくこと。それを通して、私たちのうちに初めて新しい命が注がれてくるのです。キリストの命が私たちのうちに満ち溢れるために、私たちはこの世にあって様々な試練を通して、苦難を通して、イエス・キリストと共に死に葬られていく者たちです。私たちの自我が取り去られて、私たちが退いて、イエス様が力を持って私たちのうちに生きてくださるために、イエス・キリストが私たちのうちに住んでくださり、私たちをして愛するものとなり、私たちをして許すことができるようになり、私たちをして主に従うもの、信じるもの、捧げるもの、そのようになるために、私たち一人一人が自分たちが手放していくこと、イエスと共にその死を身にまとっていくとき、神様の私たちのうちに溢れるイエス・キリストの命、復活の命が溢れてくる。それがパウロの語っているところです。二人の主人は必要ないんです。 私たちの人生に必要なのは一人の主人なんです。女性の方は大変ご存知だ、よくですね、知っておられると思います。よく言うことですけれども、台所に二人の女性がいるとですね、家庭を崩壊していく。お嫁さんとですね、お姑さん、女性が二人いると、いや、お姑さんとですね、お嫁さんじゃなくてもいいです。とにかく女性がですね、台所二人いると、それぞれの主権を主張して、それぞれのですね、自分を主張して、台所がうまくいかないとどうなるか、家庭がうまくいかなくなっていく。それをですね、知っている賢い山川明美先生は、ご次男の方とですね、ご家族と暮らすときに、もう早々に手を離したそうですね。早々に家事を引退されたそうです。全部お嫁さんに委ねた。私たちも信仰生活において、二人の主人が台所にいると、最も通さなければならない神様の御心が、主人が働くことができない。私たちのうちにイエス・キリストがお住まいになるためには、私たち一人一人がすべてを主に捧げ、すべてを主に委ね、私たちの力が放棄されていくこと、ここに祝福の秘訣、信仰の勝利の秘訣があるということを、今日私たちは御言葉を通して語られています。もう一箇所、大事な御言葉の箇所を開きましょう。ガラテヤの信徒への手紙、2章の19節、20節を共に読みたいと思います。ガラテヤの信徒への手紙、2章19節、20節、新約聖書345ページ。新約聖書345ページ。ガラテヤの信徒への手紙、2章、19節と20節をご一緒に読みます。よろしいでしょうか。ガラテヤの手紙 2章19節20節3、はい。私は神に対して生きるために、律法に対しては律法によって死んだのです。私はキリストと共に十字架につけられています。生きているのはもはや私ではありません。キリストが私のうちに生きておられるのです。私が今肉において生きているのは、私を愛し、私のために身を捧げられた神の子に対する信仰によるものです。アーメン。キリストと共に我が身が十字架につけられていく。私たちの自我が、それこそ孫君が言った、私たちの皆のうちにある、嫌です。これだけは捧げられない。ここは私が主人でいたい。そのところこそ、私たちがキリストと共に十字架につけていくとき、私たちは死ぬ。けれどもそのとき、私たちのうちにキリストが生きてくださる。これがまさに信仰性障害の醍醐味となっていくわけです。これが聖霊に満たされて生きるということです。先日、バーチ先生ご夫妻が、この教会で長く宣教師として仕えてくださった、バーチ先生、そして、ブレンダ先生ご夫妻がですね、先日、不思議な、この神様のですね、時に、来てくださいました。金曜日だったでしょうか。そして、良い交わりの時を持ちました。本当にですね、変わらない。先生74だったでしょうか。お二人とも変わらない。レイさんともですね、5年前に会った時より、全然変わらない。すごいですね。とですね。本当に、もうピカピカしてるんですね。もう二人ともピカピカしてるんです。そしてですね、もう冗談とですね、本当にこのいつも、私はアメリカの宣教師の先生たちを思うといつも天国をですね、直結してるんだなって、いつも言葉の中からですね、天国ということが本当に溢れ出てるなということをいつも感じるわけですけれどもですね、ブレンダさんが面白いことを言いましてですね、昔の写真をバーチ先生たちにお見せしましたらですね、ブレンダ先生がですね、あら、あなたの髪がふさふさだわですね。今はどうしちゃったのかしらみたいなことをですね、ブレンダ先生が言いました。そしたら、バーチ先生がですね、大丈夫です。復活したら全てがですね、最高のものになっていくから、髪の毛が薄いことも関係ありません。そうでしょうと言ってですね、そのようにおっしゃって、本当に楽しいですね、ひとときを与えられました。また励ましの時を与えられました。こういう尊い先生が本当にこの教会に仕え、魂の救いのために働いてくださったこと。 そして私はですね、いつもこの皆さんにお話しします加藤徹先生というですね、この連盟の中心で働いてくださり、そして世界選挙に熱い祈りと願いを持ってインドネシア選挙、野口選挙士ご家族の選挙を連盟からといってこの強く祈りですね、導いてくださったこの加藤徹先生の話を以前もしましたけれども、今もなお選挙の情熱に、いつもですね加藤先生とお会いするとですね、もうどっか遠くを見てるんですよね、ニコニコをしながら、それこそ先生話聞いてるのかな、どうかなと思うぐらいですね、本当に綺麗な目をしてですね、遠くを見ておられる。でも先生のうちはいつも熱い情熱が満ち溢れています。そして先生の歩みを聞くと、いつも自分のしたいことではなかったんだよね、主に従い通した人生、そして自分がこうしたいと思っていたけれども、そうではないと神様に言われた道を選んでいったとき、今そのことの実が結ばれています。もし私があの時自分の肉に従って歩んでいたなら、今この老後の時このような場所は与えられなかったでしょう。そのようなことをですね、先生がおっしゃっているのを聞きました。今回バーチ先生やまたですね、そのような尊い神のしもべたちとを見るとき、本当にそのようにパウロしかり、皆さんそれぞれが聖霊十万です、そのお姿を見るとき、けれどもそこには何があるでしょうか。キリストに全てを捧げた人生です。私たちはそういう先生の姿を見ると羨ましいなと思う、このような素晴らしい家庭を築きたいと思う。でもそこには先生ご夫妻ご家族のキリストを全てに委ねていく戦いがあるんです。戦いを通して今得ている勝利なんです。聖霊十万であるこの神のしもべたちがなぜそうであり続けるのか、それは生涯かけて全て主に人生を明け渡しているからではないでしょうか。そのことを先日バーチ先生のお姿を見、また様々なところで神の尊いしもべたちを見るとき、生徒の皆さんたちを見るとき、やはり私たちはここに今日語られた言葉に、やもめが得た祝福に、すなわち全てを神様に委ねていく、握っているもの全てをこの苦しみの時に、地方から苦しめられ、さまざまな試練の時にこそ私たちが手放すチャンスであるということ、私たちが誠に肉から霊の人に変えられていく祈りの時であるということ、祈りの戦いの時、そしてそれは何を意味するか、霊の人に作り変えられる、聖霊十万をもって生きるも死ぬもキリストのために生きます、そして祝福に満ち溢れた人生を証人として生きる、そのような恵みがそこにたくさん、その試練にこそ詰まっているのではないでしょうか。私たちは今日この御言葉が私たちのものとなりますように、今朝私たちは共にお祈りしたいと思います。すべてを主なる神様に明け渡すことができますように、私の全生涯の主導権をあなたに渡します。あなたが掴んでください。あなたが人生の主となってくださり、私たちをいよいよ肉から霊のものに作り変えてください。パウロが言いました通り、私は立派にこの信仰の歩みを戦い抜いて最後これを全うするのみです、そのようにパウロが語っています。そして必ず栄光の姿に変えられていく、そのような希望に預かっています。でもその希望は私だけではない、パウロは語ります。そのように信じ待望する皆にその恵みが与えられるのです。私たちもこの与えられた信仰の生涯をいよいよ主に手放して、主がいかようにも用いてくださり、また私たちが今日自分で握ってきたものを明け渡す勇気を与えられますように、その信仰を私たちにお与えください。そして今日から私たち誠に主が人生と主人公となってくださる聖霊十万の人生を送ることができますように、共にお祈りしたいと思います。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今朝の恵みをあなたが計り知れない恵みを持って私たちを招き、また今日私たちに霊の糧を与えてくださったことを心から感謝いたします。どうぞ聖霊様、私たちを助けてください。私たちを憐れみ、今日の御言葉が私たちの人生を導いていく力となりますように、どうぞ今日の御言葉が私たちの霊に語られた あなたの生ける永遠の命となりますように。イエス様どうぞ今日から私たちがあなたにすべてを委ね、私たちの人生の主をあなたと告白し、聖霊充満の恵みの中で歩んでいく一人一人となることができますように、主なる神様、私たちを導いてください。どうか私たちがキリストと共に十字架につけられたなら、キリストと共に私たちが生き、また私のたちのうちで私は死に、キリストが豊かに満ち溢れ生きてくださる、この御言葉が私たちのうちにいよいよ実を結んでいきますように、主なる神様、私たちを導いてください。聖霊様どうぞ私たちに聖霊のリバイバルを、どうぞ私たちに全く改心を、神聖を与えてくださいますようにお願いいたします。今日の御言葉が必ず力を持って私たちのうちに臨み、また私たちを通して家庭、職場、置かれたすべての場所で主の皆が崇められていくことを信じ、主に期待いたします。すべてを主に委ねます。感謝して尊き主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。